それでは、短く一言をします。主イエスとともに勝ち歌を歌えと、神様、ありがとうございます。今日も、勝利の主がまた私たちを導いてくださることを信じますから、ありがとうございます。御言葉の中にあなたがまた少し語られてくださって、語るものは小さいんですけれども、また主がこの場にいて、またお働きくださいますように、心からお願いをいたします。で、その名前によって、信じて、またお委ねしてお祈りいたします。
アーメン。はい、
それでは、手元の文字がありますけれども、神と共に生きるということで、今日はしばらく御言葉を見ていきたいと思います。昔、中国の北の城塞の近くに、一人の、老人が住んでいました。ある日のこと、老人の飼っている馬が、綱を切ってで逃げて、どこかに行ってしまったと。だが老人はこれがかえって幸福になることもあるだろうと言って、平然たるもの。すると数日後、逃げていった馬が、ガールフレンドかボーイフレンドかその辺はよくわからないんですけども、もう一匹馬を連れて帰ってきた。言ってみれば丸儲けです、ね。近所の人が、ああよかったねよかったねとお祝いに来たんですけれども、老人はこれがかえって災いになることもあるでしょうと喜ばない。果たして、老人の息子が新しい馬に乗っているうちに、落馬して、足の骨を折ってしまった。だが老人はこの時も少しも騒がず、これが幸福になることもあるだろうと。すると、やがて戦争が起こり、村の若者たちはことごとく、徴用され、10人のうち9人までが戦死したけれども、老人の息子だけが足が悪かったために徴用を免れ命拾いをした。その話知ってるよと言われそうですけども、これは恵南寺という書物に見られる話で、ここから人間万事西洋が馬、つまりこの世の中のことっていうのは全て城塞のこの老人の馬の話と同じで、何が幸福の原因となり何が不幸の原因となるのか、なかなか私たちの人生っていうのは分からないものだと、そういう意味に使われています。これと、似た言葉を聖書の中から探せば、次のようになるんだろうと思いますけれども、レジュメの一番に書いてあります。創世記の50章19節から21節。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。ですからもう恐れることはありません。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけたと。お父さんのヤコブという人がいて、大勢の息子たちの中で、とりわけ、末っ子のヨセフをこう可愛がっていた。当然これは他の兄弟たちは甚だ面白くはない。言うわにあいつ見てろよ、ただじゃ済まねえぞ。ある日のこと、兄たちが羊の群れを養っているところに弟のヨセフがたった一人でやってきた。兄たちは弟ヨセフを捕らえて衣服を奪い、深い穴の中に投げ込んだまま、死んじまえと言って立ち去っていったと。すると、たまたま通りかかった男が助け上げて、エジプトに向かう、商人にこう売っ払ってしまった。でこのヨセフは心ならずも、エジプトの土を、踏むことになるんですけども、エジプトに連れて行かれたヨセフはここでさらにエジプト王の、宮廷に使える侍従長のところにこう、売り渡され、 まあそこでこう吸ったもんだ、いろいろあって人の悪意やさまざまな不幸を見たり、嫉妬に、女性の嫉妬にこう巻き込まれたり、いろんなことがあったんですけども、そこは人間万事採用が馬、何が幸福の原因となり、人生何が不幸の原因となるのかわからない。ヨセフはあれよあれよとエジプトの王様の、まあ、信任信頼を得て超大国、まあ、エジプトのナンバー2に、のし上がっていくわけです。この頃一方カナンの地はもう大凶作に見舞われていて、ヨセフの兄弟たちが食料を求めて、食料を買いにエジプトにやってきた。ヨセフはその一行がかつて自分を殺そうとした兄たちであることを知って、あ、兄さんたちよく俺の顔を見てくれ、俺はもう総理大臣になってるけれども、俺は弟のヨセフだ、お父さんは元気でいるか、もう劇的な再会と。あのヨセフがエジプトの総理大臣と、兄たちの驚きは大変なもので、もう弟の前に過去を詫びてひれ伏すより他にはないと。お兄さんたち、昔のことなんかもういいよ、きれいに忘れよう、故郷のカナンがそんなに飢えているのな、飢えているのなら、ぜひ お父さんたちもここに呼んでほしい、僕がちゃんとあなたたちを養いますからと。それが、15章の19から21節の、背景ですね。ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました、ですからもう恐れることはありません、私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけたと。いろんな嫌なこと私たちありますけれども、これは理想的な一つのなんか生き方かなと思って、私もそろそろいいことあるかなと思ってるんですけれども、人生確かに不幸が幸福の原因になったり、幸せが不幸の原因になったりすることが世の中よくあることです。ヨセフがエジプトに連れて行かれたのは、これは兄たちの犯した、殺意と言いますか、悪巧みが原因であったんですけれども、神はそれを良い結果に変わらせたと、ここでこう言われているわけです。具体的にはヨセフをエジプトの地で大変に祝福したのは、カナンの兄弟たちが飢饉に襲われた時に彼らをエジプトの地に導き招き、イスラエル民族を上から救い出すためであったと、そういうことであったわけですね。これは私たちの人生の中でといいますか、もっと大きく言えば本当に歴史の中での、神様の、働きかけを意味していました。さて、弟ヨセフの招きに応じてエジプトに移住した、彼ら、イスラエル民族ですけれども、その後どうなったか、一章七節ではこう書いてあります。レジュメの2番ですね。レジュメの2番、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたと。イスラエルの一族はナイル川のほとりに土地を与えられ、そこに住み着いて、産めよ増えよ地に満ちよと、これはもう神の圧倒的な祝福があったわけですから、もうその神の圧倒的な祝福のもとで強くなって、どんどんエジプトの地で人口を増やし、一大勢力となっていった。 その数男だけで、成人の男だけで60万人と書いてあります。すごい数ですね、60万人、成人の男だけで。だがこのイスラエル人の繁栄と祝福は、ああ俺たちはもう幸せだと思ったと思うんですけども、逆にこの幸せは彼らを不幸、逆境へと導く結果となっていったと。エジプトとの、まあ、友情が続いているうちは良いんですけれども、王様なんていうのはこうどんどん変わっていくわけですね。そして1章8節9節見ますと、レジュメの2番、1章8節9節、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った、見よイスラエルの民は我々よりも多く、また強いと。新しい王様は、まあ、不安に怯えて、もうイスラエル人に強制労働を課し、監督を置いて、まあ、支配下に、まあ、収めるということをするわけです。でイスラエルは大変苦しくなっていった。その苦しみが1章13、14、それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめたと。私たちは、まあ、こう自分の色、まあ、自分の人生というものを鑑みながら、ここに、まあ、示されていることの意味というものを、なんかこう深く思いを馳せたいなと思うんですけども、弟ヨセフが兄弟たちの悪巧みにもかかわらず、逆にエジプトの地で大きな祝福と、まあ、繁栄を見たのは、神がこの歴史的現実の私たちの人生のさまざまな悪というものを支配して、これを善に変えてくださったということを意味していた。だいたい信仰というのはここでだいたい大きく飛躍をしていくわけですね。老人の息子がもう落馬をしちゃって足の骨を折ってしまったと。まあ、人生にはいろんな現実の悪があって、その現実の悪を支配をして、これを善に変えてくださるというわけですから、神様の御業というものを私たちは褒めたたえるだろうと。まあ、やがて戦争が起こり、もう村の若者たちはことごとく徴用され、10人のうち9人までが戦死したけれども、老人の息子だけはもう足が悪かったため徴用を免れ、命拾いをすると。人生の、私たちの人生の苦しみ、何が自分の身の回りで今起きているのか、そして歴史的現実の悪や様々な矛盾、なぜこんなことがと、様々な不幸や出来事に捉えられて、もうこれはもうダメかもしれないと、絶望の中に沈もうとするとき、悪を善に変えてくださる神様の働きを仰ぐことによって、絶望から何かこう希望の光といいますか、信仰への飛躍が始まるっていうことが私たちの生涯にはあるわけですね。でもう一度レジュメの一番ですけども、50章19、20、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。イスラエルの旅人たちはこの信仰によってエジプトの地に住み着き、そこでもう大変に祝福されて大きな繁栄を見るようになっていったわけですね。でこれがよく言われる、まあ、人生の試練に耐えて生きていくと、まあ、そういう、まあ、ことなわけですけれども、けれども今や イスラエル人たちは再び祝福と繁栄の、まあ、外側といいますか、祝福と繁栄、幸せの外側へとこう再び破れ出る、そういう現実にこう出会わなければならなくなっています。しかもこの場合、祝福と繁栄の外側へと脱落をしていく、その脱落を誘発したのは一章の7節から9節を見ると、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。イスラエル人の大きな祝福と繁栄が逆に彼らをこう逆境へと追いやる、まあここでは結果となっている。イスラエル人が繁栄して、もう神に祝福されて、もう大変に大きな勢力となったからこそ、エジプト人は、まあ、彼らを警戒をして、まあ、苦しみ始めたと書いてあります。まあ、信仰と、まあ、現実と言ったらいいんでしょうか。そして神様の働きと、まあ、歴史と言いますか。そして生きていくことの矛盾も感じるかもしれない。生きていくことの矛盾がある。そして私たちの人生にのしかかるいろんな悪や不幸を、創世記50章20節では、神はそれを良いことのための計らいとなされました。絶望や不幸が祝福と繁栄とに変えられた時、その祝福と繁栄がもう一つの新たな悪をもたらしてきた。これはやはり私たち信仰者に対する一つの神様からの教訓であるわけですね。何と言いますか、こう単純なと言いますか、公式主義的な信仰からこう脱却しなければならないという、まあ、メッセージであるかもしれない。信仰の公式主義というのは、歴史や、まあ、人生の私たちの身の回りでいろんなことが起こっている。その試練を信仰によって乗り越えれば、あとは全部すべてハッピーエンドで、すべてもう幸せというカテゴリーの中にこれからは全部収まっちゃうと、まあ、そういうような考え方です。ではこの場合、イスラエル人はこのような公式主義ではどうしてもやっていくことのできないような場面に直面をしていました。災い転じて福となすと、50章20節に、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。災い転じて福となす、福が起こったためにかえって別の新しい災いというものが、まあ、生じてきた。公式主義的な信仰というのはもうここで行き詰まっちゃうわけですね。教会でもこのような意味での信仰の行き詰まりというのは、まあ、本当にまあ残念と言いますか、そして結構多いのではないだろうか。もう不幸や問題がなくなると思って、もう幸せだけで生きられると思って、もう洗礼を受けたのに、そういう、まあ、言い方に代表されるように、公式主義的な信仰というのはどこかで必ず行き詰まってくる。考えてもみよう。人生は確かに、まあ、不幸が幸福の原因になったり、そして幸福が不 幸の原因になったりすることがやはりこれはないわけではない。私たちがまあこうした信仰の行き詰まりから免れるためには50章19、20節、恐れることはありません、あなた方は私に悪を計らいましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。悪に対する神の勝利を、なんかこう、一回限りのものと言いますか、一回限りで何かこう静止する、まあ、性的な動きとして捉えるのではなく、絶えずこうしたことは繰り返されていく。私たちの信仰は生きてますから、こう動きに富む、こう動的なものとして把握すべきではないか。悪が善に飲まれて信仰の勝利が生じるとき、それを再び破るような悪が現れてくる。けど神の働きはその新たに現れた悪をも再び善に変えながら、動きに富みながら私の人生を一歩一歩導いて支配をして、そして約束の地、彼は約束の地に向かって進んでるわけですね。必ず約束の地に神様は導いてください。私たちはどうしてもこう人生の生きた現実と取り組みながら生きてますから、人生の生きた現実と取り組む信仰はやっぱりこう私たちの人生はこう動いてるわけですね。それともたって神の働きも動きに富む動的なこうダイナミックなものである。それは私の人生に働く神の御業は絶えず動きのある生きた動的なものであり、これをなんかこうまあ一回限りので止まっちゃうと言いますか、ある一つのことに固定的にとらわれすぎてしまうという時に、神様の働きと私たちと私の信仰との間にどうしてもこうズレのようなものが、少しずつ少しずつズレが生じてくる。だんだんズレが大きくなってきて、なんか苦しくなってくるのもということがあるだろうと思います。誰だったか偉い思想家の人が、誰だキルケゴールだったと思いますけれども、信仰というのは7つの広い海を泳いで行くようなものであると、まあ、そんなようなことを言っていました。信じるもの、私たち信仰者の足が50章の20節で、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。良いこと、良いことの上だけ、そこだけに立とうとするとき、彼は悪という波が押し寄せてきたとき、押し寄せるのにもうそれを見て狼狽をし、なんじゃこれはと憤って信仰を失うかもしれない。信仰はまあ、ある意味泳ぎ続けることである。このような動きのある信仰の中を生きることこそ、何かこう少しずつ生じてきた信仰のズレを修正をする道ではないか。私たちの身の回りでは今もう確かにいろんなことが起きている。その悪がやがて善に飲まれて、神様は信仰の勝利に導いてくださるでしょうけれども、それを再び破る悪も 現れるだろうと。けども神の働きはその新たに現れる悪をも再び善に変えてください。イスラエルが約束の地を目指して歩んだように、私たちをもう約束の地へと、もう約束された地はあるわけです。そこは良いところなんです。神様はそこへと導いてください。それが神と共に、まあ、歩むということでしょう。さてエジプト王は彼らを過酷な労働によって苦しめるぐらいではもう収まらなくなっちゃって、イスラエル人の男の子を、男の子孫をもう根絶やしにしようと、そう考えるに至るわけです。で、王の命令が下って、イスラエルの新生児が男ならば生まれてすぐに、まあ、殺されることとなった。これは恐るべき悪の徹底性ですね。これはエジプト王の行為はイスラエル人のもう肉体的な生命、もう存在そのものをの根絶やしを目指すことによって、もう、まあ、この人生の悪とか歴史の悪というか、もう究極にこう達してきたわけです。私たちはいろんなことがありますけど、もう最後はもう命あってのものだれだねということで、まあ、そこでなんとなく救われた気にもなりますけれども、命あってのものだれだね、それさえ許されない状況が迫っていたと。死んで花見が咲くものかと。これは裏を返せば、まあ俺たちの人生いろんなことがあるけれども、死にさえしなければ命を取られるわけでもあるまいし、いつかは花も咲き実も実るだろうと。だからこのイスラエルに迫ってきた危機は、肉体的生命の根絶を目指された時、その悪は究極の形に達しようとしていました。創世記の50章20節です。神はそれを良いことのための計らいとなさいました。さて、この究極的な悪を克服するための興味深い人物を聖書は二人登場させてきます。王様の命令が下って、イスラエルの新生児ならば、男ならば生まれてすぐに殺されることになったんですけれども、ここに登場するのがエジプト人の二人の助産婦さんたちです。まあ、助産婦っていうのは、こう人間が肉体を取ったあり方に対して、まあ、最初に関わりを、命に最初に関わりを持つ存在です、であると。で、エジプト王はこの助産婦に目をつけたわけですね。この場合、助産婦は人間の安全と、その逆に危機、その両方を、まあ、一手に掌握し、まあある意味自分の意のままに操れる立場に置かれているわけです。エジプト王がこの助産婦に目をつけた、これは何という人生の悪の徹底性というものを示していることであろうかと。まあイスラエルの男の子が生まれてしまった後で、まあみんなで会議を開いて頭を絞って後で対策を講じましょうなどという、そんな不徹底なことは考えなかったわけですね。もう出生と同時にその存在を抹殺しようと、まあ、図ったわけですね。 もしイスラエルの民がこのような計画が進められているということを知ったならば、もう彼らの信仰はいてついて、もう、凍ってしまったんじゃないかと思われるほどの悪の徹底性、人生の矛盾や、なんて言いますか、生きていくことの冷酷と言いますか、その悪はもうここに極まった。創世記50章20節、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたと。イスラエルの民はこの悪をどのようにして乗り越えていくのか、もう皆さんも答えをご存知かと思います。1章の15、16お願いします。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。ヘブル人の女に分別させるとき、産み台の上を見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない。大変な危機です。今私の身の回りで起きている危機は何だろうか、問題も何だろうか、私に迫っている悪も何だろうか、その悪もやがてその危機は突破されます。1章17節、出エジプト記1章17節、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプト王が命じた通りはせず、男の子を生かしておいた。歴史に働く神、私たちの人生の中で生きて働いてくださる神様、これで今回も歴史の危機、人生の危機はこれで突破された。最後に20節21節、1章20節21、神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。まあ、メッセージはもう終わるんですけども、イスラエルは再び強くなった。だからこれでハッピーエンドではもちろんないわけですね。皆さんも知っているように、エジプト王パロは迫害の手をますますこれからも強めていくっていうことをするわけです。悪が善に飲まれて信仰の勝利が生じるとき、それを再び破るような悪が私たちの人生に現れるかもしれないけども、神様の働きはその新たに現れた悪をも再び善に変えることにより私の人生を導いてくださる。もう行き先は決まってるわけですね。私たちの旅路の終着点はそこに導いてください。信仰は7つの広い海を泳いでいくようなものである。そして私たち信じる者、信仰者の足が、神はそれを良いことのための計らいとなさった。いつでも良いこと、良いことの上だけに立とう、そこだけに立とうとするとき、悪という波が押し寄せてきたときに狼狽をするかもしれない。そして信仰をなくしてしまうかもしれない。信仰は 目的地まで、約束の地まで、まあ、泳ぎ続けることであると。神様の働きは必ず新たに現れた悪を再び善に変えてくださって、私の人生を約束の地へと必ず導いてください。それが人生の試練に耐えて生きるとか、神と共に生きるとか、そういう神と共に生きる道であり、さまざまな、まあ、まあ波乱に富む信仰生活、あんまり波乱に富むのも嫌なんですけど、まあ、波乱という動きですね、さまざまな、やっぱり私たち生きてますから、私たちの人生も動いて、動きに富む信仰生活、その一つ一つの動きの局面で、本当に誠の神様にと向き合いながら、どこかこうずれちゃってたところがあれば、信仰のずれを修正する。今、まあ、私の身の回りでも、まあ、さまざまな、まあ、問題、苦しみ、そうしたものがありますけれども、その苦しみもやがて去っていくでしょう。苦しみが去って、去った時にそこで止まるのではなくて、七つの広い海を泳ぎながら信仰生活、教会生活をしていきたいと思います。エジプト王パロの迫害の手はやまなかったと、そのことを言っていきます。神様、ありがとうございます。神はそれを良いことのための計らいとなさいましたと。イスラエル民族はまたその信仰の上に、エジプトの地にまた住み着きましたけれども、私たちもイエス様を信じて、いろんな苦しみを通ってきたけれども、イエス様を信じて良いことの上に立つことができたと。イエス様、ありがとうございます。またさまざまな、また良いことの上に立つときに、また新たな悪が襲ってくるような時もありますけれども、神様は私たちにゴールを定めて、またその地へと一歩一歩また導いていってくださいますから、ありがとうございます。今起きている苦しみも、それはやがて去っていくでしょう。去っていった時にまた新たな悪が現れるかもしれませんけれども、それをも克服してくださって、神様は約束の地へと私たちを導いてくださることを今日も信じたいと思います。どうぞ私たちの信仰の旅路、イスラエルも40年間アラノをその信仰によってさまよいましたけれども、どうぞ私たちもまた目的地の地へと向かって進ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお願いいたします。